Tokyo.net Radio. スヌキカンタ、リクツコネット。はい、というわけで始まりましたアートヒルズミュージックスタジオの提供でお送りしてまいります、スノキカンタ理屈コネットでございますけれどもですね、放送日が5月の2日ということで、収録日ギリギリ平成です。放送日はギリギリ令和にもう突入するという、今回の放送ですね。なんか僕がこの先どれくらい、長いことラジオとかこういう音楽関係のことをやるかわかんないですけど、まあ言語が変わるっていうビッグイベントじゃないですか、かなり人生の中でも。昭和に生まれた方が平成をまたいだ時の話とかするじゃないですか。そのぐらいのビッグイベントじゃないですか。で、僕はその、令和から平成にかけてラジオをやってて、でかつ、ラジオで平成最後の放送がみたいなことを言ったっていうことを、多分僕は50年後60年後死ぬ間際に思うような気がするんですよね。この先かつての内閣総理大臣みたいに 2,3 年に一遍ずつ変わっていくみたいなことがなければ、おそらく、そのぐらいの自分にとってもビッグイベントな感じがしてましてですね、なんでしょう、多分逆に5年も前だったら、なんでもう言語変わろうとなんだろうと知らねえよって感じのスタンスだったと思うんですけど、なんか人間って多分大人になって子供になっての繰り返しで、今は乗っかりたい気持ちの方が強いですね、そういうのにね。テンション的にはいいじゃん、ビッグイベントじゃん、楽しもうよみたいな、感じじゃないですかね。僕はそんな感じですね。ちなみに平成も後半に差し掛かってますが、僕は今日、バイト先の段差につまずいて右足を捻挫しました。お客さんが来てたんですけど、まあ店舗なんですけど、お客さんに呼ばれて出てった矢先に段差でつまずいて、足をグキッとやりましてですね、めちゃくちゃ痛くて、過呼吸になりましたね。痛すぎて上手に呼吸ができなくて、まあそんな感じで平成も終わりですよ。平成とともに僕の足首ももうおしまいですよ、こんなんだったらね。そんな感じでやさぐれた感じではございますが、今日も最後までしっかりお話していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。令和最初の放送ということで張り切ってまいります。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そして メジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
はい、というわけで始まりました、クスノキカンタリクスコネットですけれども、ですね、まあ足が痛いんですよ。今言った通りお客さんドン引きしてましたからね。はい、ドン引きしてたよ、あれ。完全に何こいつみたいになってましたよね。まあしょうがないですね。はい、今日も含めなんですけど、まあバイト先が変わりまして、今からする話はですね、一応ミュージシャンですよ。一応ミュージシャンっていうカテゴリーの人たちって食えてないです。バイトしてます。音楽やってない以外の時間何してんのか逆に気になりませんか。まあこの番組聞いてる人はまあ散々聞かされてると思うんで、もう今更ことさら興味もねえよっていう感じだとは思うんですけど、今ねバイト先が変わりまして、めっちゃ家から近くなったんですよ。ただ元がめちゃくちゃ遠かったんで、めちゃくちゃ近くなっても10キロぐらいは離れてるんですよ、家からね。で、まあ、10キロちょっと持ったか7キロぐらいですね。で、めちゃくちゃチャリに乗ってますよ、今僕。自転車ばっかり乗ってる。 毎日のようにバイトに行きますから、バイト先まで片道7キロのチャリで往復15キロぐらいチャリに乗るわけですよ。ねえ、今日はバイトが終わって捻挫した足を引きずりながらですよ、お台場に行きました。ジョイポリスに行きたくてですね、お台場に行ったんですよ。ねえ、お台場までその7キロ先のバイト先からさらに10キロぐらいあるんですよ。17キロぐらいだからチャリに乗りましたよ、捻挫した足を引きずってですね。で、ジョイポリスに行って、臨海線っていうのに乗るんですよ。お台場に行くときに、京王線から乗り換えるときに、新木場から臨海線っていうのに乗り換えて、新木場じゃない、お台場に行くんですけど、その区間が日本で一番高い路線ぐらい高い路線なんですよ。その間もチャリ乗ってやろうと思って10キロぐらいまたチャリに乗りまして、すでに17キロ、今日はチャリを漕ぎまして、さらに折り返して、新木場に自転車を置いて今日吉祥寺に来たんで、17+10で、もう27キロぐらい1日でチャリに乗ってますよ。で、まあそんな感じで、新生活なんですけど、4月にほら新生活の話すると、ちょっとちゃんとした人っぽいでしょと思って。はい、で、新生活始まるにあたってめちゃくちゃ買い物をしましたよ。いろんなものが必要になったりとか、ライフスタイルが変わったりとか、ありますから、チャリ便利用品のお話しますか、まず。まずですね、iPhone XS を買いました。長らく、Android 生活だったんですけど、父親の会社の、父親が自営業やってるんですけど、会社の、税金対策でどうしてもあと12万経費で落とさなきゃいけないっていう話になって、iPhone XS を買ってもらいました、お父さんに。25歳ですよ。今年26歳ですよ。お父さんに iPhone XS を買ってもらいましたよ。はい。超便利。超便利ですよ。何でもできますね、iPhone あるとね。ね、二台持ちにして矢先ですよ。夜行バス移動してる最中にですね、元々持ってた Android のスマホをですね、シートとの間の、補助席みたいのに挟んで粉々にしまして、晴れて、iPhone しか持ってない人になりました。あれですね、マジョリティに染まった形ですよ、強制的にね。こういうのってだからタイミングありますよね。なんか僕もノートパソコンを古くなってきたんでもう一台買ったタイミングで過去のやつが急にうんともすんとも言わなくなったりとか、だから機械もすねる説っていうのが僕の中でちょっと濃厚になってますけどね。で、 iPhone XS を買いの僕はこれまた父親の会社の税金対策で買ったビアンキの8万のクロスバイクをずっと持ってるんですよ。8万とか値段出すのやらしい感じするじゃないですか。やらしいんじゃないんですよ。これ全部親っていうか親ないし会社の金ですから、僕の金持ちアピールでも何でもないし、何アピールなのかもよくわかんないですし、僕お金持ってないですアピールですしっていうならね。で、それに、長らく危ないと思ってつけてなかったスマホのスタンド、チャリにつけるスマホのスタンドをつけて、カーナビみたいにしてるんですよ。で、もともと危ないとは思ってたんだけど、結局、チャリ乗りながらスマホ多少いじるから、その方がよっぽど危ねえと思って。ね、iPhone XS ですよ。何ができるかっていうとね、Siri があるんですよ。Hey Siri の Siri ですよ。はい。Hey Siri の Siri と、チャリのそのスタンドと、チャリに乗ってる俺の連携が今超便利です。だから、今日なんかも、新木場から、お台場までの、チャリのルートを、ヘイシリお台場までの行き方案内してみたいなこと言うと、もうナビが始まるわけですよ。で、帰りも、自転車で新木場までの行き方教えてみたいなこと言うと、自転車大体このぐらいのスピードで走ると、このぐらいの時間に着きますみたいなのが出るから、じゃあ、その時間、だからそれもヘイシリですよね。ヘイシリこの時間に出る新木場からの電車で、吉祥寺に何分で着くみたいなこと言うと全部調べてくれるんですよ。で、それをチャリ運転したままハンズフリーでできるから、めちゃくちゃ便利ですよ。あれ画期的ですよ。で、これも賛否両論ありますけど、Bluetooth のイヤホンをつけながらこうチャリを漕いでて、これいろいろ調べたんですよ。コンプラ的にダメかどうかとかもね、僕ちゃんともうラジオ長いですから、調べました。周りの音が聞こえる音量レベルだったら一応セーフらしいです。で、それを従ってた上で、警察から注意を受けることはあるらしいです。ただ、それが具体的に何かの刑罰に値するかと言われると、そういうわけではないので、音量をもうちょっと下げてくださいとか、警察の方に指示される可能性はあるみたいですが、何も違反はしてない状態です。っていうことをはっきりさせておきますけど、チャリー、 乗りながらイヤホンをつけてスマホをつけてでヘイシリでこの状態でチャリを漕いでるとまあ快適ですよ。この季節風のもというかなんか気温もちょうどいいですし、湿度が多少高くてもね風浴びてると全然感じないですよ。超いいですね。この季節にそのスタイルでの、サイクリングを皆様にお勧めしたいと思います。胸を張って。それからですね、最近買ったものというとですね、僕は趣味で遊園地に行くっていう趣味がありますから、今日もね、ジョイポリスに行ってきましたけど、捻挫した足を引きずって。ですね、ジャガーパンツですよ。ジャガーパンツって何かっていうと、ランニングするときに、履く長ズボンみたいなやつなんですけど、遊園地って最近いろいろあって、なんか、ちょっとしたアスレチックみたいなの兼ねてるところとか結構あって、そういうところに適当に遊びに行くと思ってデニムとかで行くと、案外動きづらかったりとか、えらい汚れたりとかしてテンション下がるんで、そういう動き回れる生地の、ズボンでありながら、全ポケットにチャックがついてるっていうのを買ったんですよ。6000円ぐらいする、アンダーアーマーの結構いいやつ。それがなかなか便利、これもまた。遊園地で乗り物乗ったりするときにポッケに何か入れてると物が落ちる心配があるんですが、チャックしとけば、まあ大概の乗り物は大丈夫ですよ。物によっては、もうスタッフのチェックが入ってポケットの中のもの全部出してくださいって言われることもあるんですけど、大概のものはこれでクリアできますから、これも今愛用してますね、最近買って。いい課金だったと思いますよ。さあ、それからですね、ペットボトルクリップっていうのをネットで見かけて買いましたね。今言った通りですね、できるだけ遊園地に行くときには荷物を少なくしたいんで、スマホと財布だけそのチャックの入ってるポッケに入れてパパッと出たりするんですけど、水ですよ。遊園地で水分を買うと高いですから、僕は家から 800ml の、クリスタルガイザーのペットボトルをですね、Amazon ダッシュで、毎月のように買ってですね、大量に買って、1本あたり何十円っていうので買ってですね、いつも持ち歩いてるわけなんですけど、それもリュックがあるときはいいんですよ。リュックがあるときにはリュックに入れとけばいいんで、全然問題ないんですけど、遊園地行くときはできるだけハンズフリーでいたいからっていうのをいろいろ調べた結果、なんかねクリップに、これね口頭での説明がもう無理なんでググってください。チャムズから出てるんで、ペットボトルをカシャコンってはめ込んでベルトとかにくっつけておけるクリップみたいのがあるんですけど、それを買ったんですけど、それはですね外れで、500のペットボトルまでだったら全然状態キープできるんですけど、800になっちゃうとすぐ歪んじゃってボトンと落ちちゃうね。これはちょっと失敗だったというか、800じゃなくて持ち歩くことを念頭に入れるんだったら500のペットボトル買えばっていう話なんですけども、僕が悪いです。それからですね、昨日の夜ポチったものがまた別にありましてですね、ソロリパブリックっていうメーカーの Bluetooth イヤホンですね。Bluetooth イヤホン14,999円。結構高かったんですよ。で、もともと僕は、オーディオとかそんなに詳しくはないですけど、それなりにイヤホンとか好きでいろいろ買ってて、で、そういう中で、ソルリパブリックっていう、DJ 系のメーカーですよね。そこのイヤホンをずっと、ヘッドホンをまずずっと愛用してて、それで調子いいんで、一回、Bluetooth のイヤホンを買ったんですよ。したら、それがね、あんまり音良くなくて。で、最近改めて、その iPhone を買ったタイミングで、Bluetooth のイヤホンを買ったら、2年ぐらいの間にめちゃくちゃ進化してて音が良くなってて、あ、これだったらもうでかい金額の課金してもいいかなと思って、そのソルリパブリックのシャドウっていうやつが、新しいのが出たんですよね。それを買ったそれが出たタイミングで iPhone にもしたことだし、Bluetooth いっぱい使うかなと思って、一応昨日ポチりましたが、どうなんでしょうか。まだ届いてないですよね。まだ届いてないんですけど、15,000円課金してまで買うものかどうかっていうことに関してもすでに若干の後悔がありますということで。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツトークラジオデラックス、第2第4木曜日絶賛放送中。
エミさん、もうめちゃくちゃ面白いラジオ CM のネタ思いついたからさ、今から一緒にやってくれない？
お、すごいね、やろうやろう。
ありがとう。CM の台本どこ行ったっけな。
唐沢和道のラジオ始めたんだがマイペースに配信中。
あったあったあった、まずこれ言ってほしくて。
皆さんこんにちは、吉田恵里です。吉田恵里のエリマルシュラジオ、毎月第3木曜日に配信中。ファッションや美容、音楽、そして質問コーナーなど内容は盛りだくさん、ぜひチェックしてね。
はい、というわけでお送りしてまいりましたアートヒルズミュージックスタジオの提供でお送りしてまいりました楠木カンタリクスコネットでございますけれども、そろそろお別れのお時間でございます。1万5000円っていう値段ね、小旅行できますからね、1万5000円あったらね。遊園地換算でいうと、僕千葉県浦安市に住んでるんですけど、東京ディズニーランド発ユニバーサルスタジオジャパン着っていう夢の夜行バスがあるんですよ。それがだいたい片道7000円弱ぐらいなんで、行って帰って来れるよなとか思いながらポチって。でも、楽天ポイントが2000円分ぐらい溜まってて、かつ、ポイント8倍だから楽天カードで落として、実質1万円ぐらいだからみたいな感じで昨日勢いでポチりましたけど、なんか後悔する気がしてる。だって今持ってる Bluetooth のイヤホンが十二分に音いいんだもん、4000円ぐらいで買ったやつが。こういう課金をしちゃいけないっていうことを、もうすでにあるものの上位互換を買うっていうことをしていくと、すぐにお金がなくなる、すぐにお金がなくなるということを、このね、大学出てからの何年間であれだけ学んできたのに、お前はまだ その過ちを、ちょっとお金に余裕ができたタイミングでまたそういうことをして繰り返すかっていう、ことなんですよ。で、だからこれも自分の中で、うわ、これちょっと外れの買い物だなと思ったら、改めてやっぱこう自分への戒めとして、自分にね、しっかり代償を支払わせたいと思います。こんな届く前から後悔される買い物はしなきゃいい、マジで。というわけで、ここまでのお相手はですね、楠木カンタでございました。ありがとうございました。令和も、令和を噛む。令和をよろしくお願いいたします。ありがとうございました。